ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア特殊部隊司令官ダンジェム・コパススのジョン・アフリアンディ少将は土曜日、東ジャカルタの地上東にあるコパスス本部で中国人民解放軍の劉善理総参謀長を迎えました。公式声明によると、この会談では両部隊の防衛システム強化について話し合いが行われました。また両者は特殊部隊のプロフェッショナリズム向上を目的とした訓練分野での協力を構築することで合意しました。それでは次のニュースです。日本とインドネシアは総額904億5600万円に上る2つの円車間プロジェクトに関する覚書を署名交換しました。土曜日、ジャカルタで行われた署名式には、駐インドネシア日本国特命全権大使の安島咲氏は、インドネシア外務省アジア太平洋アフリカ総局長のアブドゥル・カディル・ジャイラニ氏が出席しました。このうち70億4800万円は行政管理開発プロジェクトに充てられます。このプロジェクトはインドネシアの行政官の能力向上と中央及び地方政府機関の組織力強化を目指しています。もう一つのプロジェクトは、西ジャワ・スス・バンキンにあるパティンバンコ開発プロジェクトです。834億800万円の融資は、ジャカルタ大都市圏の物流機能強化を目的としており、新しい港湾施設の建設が計画されています。このプロジェクトはインドネシアの投資環境改善と経済成長に寄与すると期待されています。それでは次のニュースです。元インドネシア代表ストライカーのセルジオ・ファンジック氏は、インドネシア代表の新監督に就任したパトリック・ルイフォル氏が豊富な経験を生かして、インドネシアサッカーにポジティブな変化をもたらすことを大いに期待しています。土曜日、ジャカルタでアンタが通信を伝えたところによると、ファンジック氏はオーストラリアのブリスベンローで、クリファー氏がエンジー・ポステコグロ監督の下でアシスタントコーチを務めていた際に共に仕事をした経験があり、彼の指導スタイルとリーダーシップに深い印象を受けたと述べました。クリファー氏は、選手たちに過度なプレッシャーを与えることなく自信を築く能力があり、またピッチ外では親しみやすく来やすくな人柄で知られています。インドネシア代表監督として新たな挑戦に直面しますが、クリファー氏のこれまでの国際的な指導経験とトップコーチの下で培った った知識が貴重な資産になるとファンジクシーは信じています。それでは次のニュースです。インドネシア移民労働者保護所 P2ME は2025年に42万5000人のインドネシア移民労働者を海外に派遣する目標を達成するため、雇用市場のマッピングを実施しています。土曜日、ジャカルタでアンタカ通信が報じたところによると、アブドゥル・カディル・カーディン大臣は様々な教育背景を持つ PME 候補者の潜在力も評価していると述べました。また、いくつかの省庁と協力し、海外派遣予定者の能力とスキル強化するための準備を進めています。カーディン大臣はこれらの準備プログラムにより PME の国際労働市場への参入を円滑にし、国内の失業率と貧困率を低下させることを目指していると述べました。同市によれば、2025年の42万5000人の派遣目標は、インドネシアの経済成長を 0.52% を仕上げると見込まれています。それでは次のニュースです。地域社会強化担当調整大臣のアブドゥル・ムハイミン・イスカンダル氏は、若者が時代の変化に迅速かつ柔軟に対応する必要があると強調しました。土曜日、ジャカルタでアンタカ通信が報じたところによると、同氏はソーシャルメディアを活用することで成功を収めた多くの人々を例に挙げ、若者に対し知識を得るために、ソーシャルメディアや情報技術を活用するよう求めました。また、ムハイミン氏は、リーダーは人道に対するコミットメントを持つべきであり、ソーシャルメディアは人道活動を広めたための集団になり得ると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、今週のニュースです。政府は2025年1月6日月曜日、26州に広がる190の拠点で無料栄養食プログラム MBG を開始しました。このプログラムは乳幼児、イスラム教諸学校の生徒、幼稚園、小中高校の生徒、妊婦や授乳中の母親など様々な受益者グループを対象としています。受益者数は2025年末までに1500万人に達する予定です。MBG のプログラムのために設置された190の栄養提供サービスユニット SPPG 通称 MBG キッチンは、アチェ、バリ、西スマトラ、北スマトラ、リアウショート、リアウ、ランプン、バンテン、西ジャワ、ジャカルタ、中部ジャワ、東ジャワ、ジョクジャカルタ、コロンタロ、西スラワシ、南スラワシ、東南スラワシ、北スラワシ、東カリマンタン、北カリマンタン、南カリマンタン、マルク、北マルク、東ヌサテンガラ、西パプア、そして南パプアなどの地域で運営されています。各 MBG キッチンは、国家栄養庁 BGN によって直接任命された SPPG リーダーによって管理されています。リーダーは栄養士及び会計士と連携し、栄養の質を維持しながら食事の配布を円滑に進めています。国家経済評議会 DAN のルハウ・ビンサル・パンジャイタン議長は、無料栄養食プログラムの効果的な実施には、評価が必要であると述べました。ジャカルタで行われた記者会見で、議長はこのプログラムが開始されて、まだ1週間しか経っていないことを強調しました。それでも彼はプログラムの進捗を継続的に監視し、問題を特定して、的確な解決策を見つける努力を続けると述べました。一方で、議長はプログラムの利点を見逃さないよう、国民に呼びかけました。まだ評価すべき点があるものの、プログラムの恩恵は無視できないと述べています。例えば、無料栄養食プログラムは、無害での経済生活を活性化させています。 地域住民が学校の生徒に配布する食事を準備するために活用されているからです。ルホル議長は、エンベゲプログラムを受けた生徒たちが提供された食事を楽しんでいると述べました。一方で、健康観察者チャンダラ・ヨガ氏は、毎日数百万人の子どもたちが空腹のまま学校に行っていると指摘しました。同氏によれば、世界食糧計画は過去60年以上にわたり100以上の国で学校給食プログラムを支援し、すべての子どもが学校での食事にアクセスできるよう努めてきました。チャンダラ・ヨガ氏はさらに、世界食糧計画のプログラムが50カ国で成果を上げていると述べました。全体として、世界食糧プログラムは77カ国で1億600万人以上の子どもたちを対象に学校給食プログラムを支援しています。世界食糧計画の主な目標は、2030年までに全ての子どもが毎日学校で健康的な食事を取れるようにすることです。リスナーの皆さん、これで今週のニュースを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は1月12日の出来事をお伝えします。最初は2012年1月12日、ハイチの地震でした。 2010年1月12日マグニチュード7を記録したハイティ地震がポートアウプリンスから 16km の地点で発生しました。震源の深さは 10km でした。1月12日はハイティ地震記念日に指定されています。この記念行事は2010年にハイティを襲った地震の犠牲者を追悼するために開始されました。マグニチュード 7.0 の地震により22万人が死亡し、33万人が負傷し、約50万人が家を失いました。次は2006年1月12日ミナでのハジの事件でした。ミナでのハジ最終日の一斉打ち儀式の最中に群衆を押し寄せ、巡礼者約246人が死亡、約289人が負傷しました。事件は現地時間午後1時ごろ、ジャマーラッハシに向かう移民らのバスが同時に到着した際に発生しました。このため巡礼者たちはパニックに一折、群衆の暴走が起こりました。当時約200万人が礼拝に参加したと報告されました。最後は2016年1月12日イスタンブール爆発事件でした。2016年1月12日現地時間午前10時20分、トルコのイスタンブールにあるスルタンアフメット旧市街で自爆犯が外国人観光客の集団の中で自爆しました。この自爆テロにより合計11人が死亡し、14人が負傷しました。自爆テロ犯はサウジアラビア生まれたがシリア出身で、イラク・シリア・イスラム国のメンバーであるナビル・ファドリであると確認されました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Sesayang itu pernah secinta itu pernah sedalam itu tapi itu dulu sebelum ada
aku tak kawan gak pada cerita.
juga lebih baik kita masing-masing.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は食料自給を支援するために東ジャワ州の漁業の可能性を最適化していることについてお伝えします。インドネシア海洋水産省は2017年までに食料自給の達成を支援するため東ジャワ州の漁業生産の増加を最適化しています。生産量を増やすための戦略の一つは漁業養殖活路を拡大することです。水曜日アンダラ通信社が引入したように、これは東ジャワ州スラバヤでの食料調整会議でサクティン・ワヒュータンゴの海洋水産大臣が語ったものです。トランゴの大臣はまた東ジャワ州は漁業、特に捕獲漁業と養殖業の両方において大きな潜在力を秘めていると述べました。海洋水産省の記録によると、2013年の東ジャワ州の漁業生産量は合計19万6171トンに達し、生産額は27兆4600億ルピアとなったということです。2020年の輸出でも15億541万ドルに達し、総輸出額の 27.99% を占めました。さらに、トランゴの大臣は東ジャワ州で魚類タンパク質を基盤とした食料自給を実現するために、これまで経済の原動力となってきた養殖を通じて、水産物の生産を増やすと説明しました。2020年から2023年にかけて、養殖業の平均生産量は、漁獲漁業の平均生産量を上回っています。漁獲漁業生産量は、53万6000トン、養殖魚は59万8000トンに達しました。海洋水産省は既存の養殖の可能性を最適化することに加え、テラピア養殖の生産性を高めるために、27,110 ヘクタルの池自体域を再活性化させる予定です。これは食料自給を支援し、国の外貨獲得を増やすためです。東ジャワ州の27,110 ヘクタルの池自体の再生は、マタン州から東ジャワ州のバニワニまでの北岸沿いの7万8000ヘクタルの池自体の再生プログラムの一環です。東ジャワ州には有給地地帯がある県と投資が少なくとも4つあります。そのため、トランゴの大臣は全ての地方の町と機関に対し、再活性化計画の実現に向けて中央と協力するよう要請しました。海洋水産省は使用性ティラピアの養殖の生産性を高めるため、ジャワ島北岸パントラの7万8000ヘクタルの池地帯を再活性化する予定です。池の再生プロジェクトの実施は2015年に開始される予定です。一方、ゾキフリハサン食料調整大臣は、プラボー・スビアント大統領が提出した2017年までの食料自給目標を達成するために、各地で開催された食料調整会議では、中央政府と地方政府の相乗効果について話し合うと述べました。これでインドネシア語を終わります。
Luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama.Hati yang dulu bicara meski ku tahu tak bisa.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。トゥルンアゴンはインドネシアの東ジャワ州にある地域です。首都はインドネシア最大の大理石生産地の一つとして有名なトゥルンアゴン県です。東ジャワ州の首都スラバヤシの南西154km に位置するトゥルンアゴン地区は、大理石で有名なだけではなく、ウチャンラバンモーラに位置するクドゥントゥンパンビーチという美しいビーチ観光地でもあります。このビーチの名前はプールまたは穴を意味するクドゥンとダンダンを意味する tumpang という言葉に由来しています。これは海藻化された珊瑚礁の上に形成された自然のプールがあるこのビーチの状態を表しています。自然に形成されたプールには 透き通ったターコイスプールの水が流れています。これらのプールは泳いだり遊んだりただリラックスしたりするために使用できます。クドントンバンビーチにはユニークなサンゴのビーチがあります。このビーチを訪れるとユニークな形をしたサンゴ礁だけが見つかります。このビーチにたどり着くまでに横断しなければならない地域はかなり困難で急峻なので、このビーチは半数流派の雰囲気のあるビーチを楽しみたい人にのみ適しています。この海岸地域は多くのそびえ立つ崖に囲まれており、かなり挑戦的な高さになっています。ハイキングが好きな観光客にとってクドントンパンビーチエリアの崖登りは見逃せないものです。崖の頂上に到着するとビーチと海のとても美しく心地よい景色が見えるからです。クドントンパンビーチエリアではユニークな形をした大きな岩の美しさを楽しむこと以外に、このビーチの岩に海の波が打ち寄せる様子が最も興味深いものです。海の波に浸食された岩の間にまるでプールのような海水の水たまりが形成されています。これらのサンゴ岩のプールでは観光客は安全に泳ぐことができます。プチャンラバン市の中心部からわずか 35km ほどのクドントンパンビーチにはもちろん興味深い写真スポットがたくさんあります。さらに旅行してクドントンパンビーチの美しい景色を楽しんだ後は、観光客は夕日を楽しむこともできます。朝このビーチは非常に暖かい日の出の雰囲気とともに美しい朝のパノラマを提示しています。クドントンパンビーチで日の出と日の入りという自然現象を両方楽しみたい場合、観光客はテントを張ってビーチの周りで夜を過ごすこともできます。横断しなければならない道路の地形は非常に困難で急峻であるため、観光客は安全な衣服と靴、特に登山用の靴を履くことを含め、全ての装備と物資を自分で準備する必要があります。リスナーの皆さん、アドレナリンを試すのが好きな人なら、インドネシアの東ジャワ州にあるクドントンパンビーチで休暇を過ごす計画を立ててみてはいかがでしょうか。これで朝のインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya.Dalam perjalanan menuju ke abadian hidup Hidup tiada duka, hidup tiada lara Miliki bunga abadi yang telah kusimpan setelah sekian lama
terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルノワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルノワルニです。今日はインドネシアはオーバースリズムを避けるため2025年アジアのベスト旅行先8選リストに含まれていることについてお伝えします。魅惑的な自然の美しさと本物の伝統文化で知られるスンバ島は再び世界の注目を集めています。今回東のサタンガラ州のあるこの島は大手旅行雑誌の2025年アジアのベスト旅行先8選リストに含まれています。この選では持続可能性を促進しオーバースリズムの悪影響を回避する目的地を見つけるための世界的な取り組みに基づいています。アジアにはこれまではアクセスが困難であったり見過ごされていったりしたが、驚くほど魅力的な場所が4つあります。さらにこれらの推奨目的地はオーバースリズムの影響による圧力を感じている場所にとって大提案を提供します。タイムアウト市の2025年のおすすめ旅行先リストのトップにランクインしたのはバリ島から飛行機で約50分のインドネシアの自然豊かな島、スンバ島です。以前、フォーブス氏は来年の訪問先としてスンバ島も推奨してました。スンバ島は他に類を見ない自然の美しさを誇ります。ニヒワトゥビーチのような白い砂浜、ワイケロサワタキのような壮大な滝、ワリンディン 丘のような広大な緑の丘まで、その島のあらゆる場所は自然愛好家にとっての楽園です。しかしその美しさの裏には、その島は他の人気観光地によく見られる観光客の漏れから守られているという側面もあります。その島の主な魅力の一つは、豊かでよく保存されている地元の文化です。前世の敬意の表れとして、乗馬を伴うパソラなどの連動的な景色は、何かユニークな体験をしたい観光客を引きつけています。さらに意味深いモチーフが描かれたソンバ島の代表的なイカと織物工芸は、地元住民の誇りの象徴となっています。観光客にとって、ソンバ島は他では見つけることが難しい手数の自然の美しさ、本物の文化、静けさを求める人々にとっての答えです。そして世界にとって、ソンバ島は観光地の特別な魅力を犠牲にすることなく、観光業が繁栄できるという希望の象徴なのです。皆さんの皆さん、これでワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan. Kata kiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini belum terima. Bohongkah tangismu sore itu di pelukku? Nyatanya pergi ku pun tak lagi mengganggumu. Apa sudah jangan ada dulu.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Seandainya kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba, mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka. Tak sampai hati aku merelakan kenyataan ini, meskipun hatiku selalu meminta kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah.
Voice of Indonesia.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi.
Voice of Indonesia.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Akan merubah takdir cinta yang kupilih.
pun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui.
Rizna minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa foi_official, Twitter wa @foiindonesia, TikTok wa foi_official, mail wa foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。